はい、皆さんおはようございます。ではですね、今日2018年のですね、初めてのハレルヤ会を始めたいと思います。はい、では今日はですね、ホセア書になります。ホセア書、皆さんホセア書は結構有名な箇所ですよね。はい、では今日はホセア書を学んでいきたいと思います。まあ、旧約聖書もあと少しですではタイトルから見ていきましょう。タイトル、ホセア書の表題は、著者である預言者の名から取られている。ホセアは小預言書最初の書である。それから大預言書よりも、それらが大預言書よりも重要性において劣るわけではなく、量が少ないためである。皆さん、聖書のですね、旧約聖書の後ろの方を、まあ、大体預言書っていうんですね。まあ、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、まあ、こういったところを含めて最後のところまでをですね、預言書と言います。で、そのさらに預言書をですね、2つに分けますと、大預言書、小預言書っていうふうに分けることができるんですね。で、それはなんで大小っていうふうに分け方をしているかっていうとですね、何か大っていうのはもっと大事な、もっと重要な、あるいは小っていうのはまあちょっとそれほど重要じゃないけどって意味ではないっていうことなんです。ただ単に量が少ないからだっていうことなんです。まあかといってですね、ダニエル書はですね、大預言書に入るんですけれども、でもホセア書より量少ないんです。実はホセアは14章まであって、ダニエルは12章までありますから、うん、ですからホセア書をまあ大に入れてもいいんですけれども、あるいはダニエル書を小に入れてもいいんですけれども、でもダニエル書が持っている重要性からして、ダニエル書だけは大に入れます。まあ、ダニエル書は量とは関係ないんですね、うん、ですから、でも大と小を分ける基準としては量であるということですね。で、ホセア書は小預言書の一番最初の書であるということですね。次見ましょう。小預言書の時代は物質主義、商業主義、また社会の悪徳といった精神的特徴において我々の時代とよく似ていたので、これらの預言書は今日の我々にとって特別に重要なメッセージを持っている、うん、この小預言書たちが書かれた時代は今日と非常に似ていると。ですからここに書かれているメッセージは今の私たちの非常に重要なメッセージだということなんですね。ああ、本当にですね、例えばイザヤ書とかエレミア書とかはどうですか、皆さん。ちょっと量は長いですし、なんかところどころ有名な箇所はあるんですけれども、全体的に何を言ってるかよくわからないんですよね。まあ、この前私たちはその全体で何を言ってるのかっていうのを全部やりましたけれども、例えばイザヤ書なんかはモーセの五章に似ているようなメッセージが、もう膨大なメッセージがあるんですけれども、小預言書の魅力は何かって、簡単明瞭っていうことなんですメッセージがシンプルなんです、うん、でしかもとてもダイレクトなので、今日の私たちにもとてもいいメッセージ、重要なメッセージがあるっていうことなんです。で、心にぐさっときます、うん、ですので、とてもその点が魅力的だということなんですね。次、ホセアという名はヘブル語 ホシャエイヤホシャイヤっていうふうに読みます。での短縮なんですね。短縮ホシャイヤの短縮ホセヤ、やその意味は何かって、ヤウェが救ってくださったって意味なんです。いいですかね。皆さん、繰り返しですけれども、名前にアーとかヤーとかエルとかは全部神様のことを意味する言葉なんです。アーヤーエル、あるいはエこういうのは全部、まあ、日本語にするとですよ、これは全部神様を意味する言葉なんです。例えば何、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、ヨシュア、ヨ、ヨもそうですね、ヨ、うん、あと、例えば 何がありますか、またダニエルとかね、そういう名前は全部神様を意味するものだっていうことですね。じゃあ次、著者についてみましょう。予言の出だし以外、ホセアの家系については全く不明。ホセア書の一番最初にホセアについて、その家についてちょっと書いてあるんですけれども、それ以外、ホセアについて分かる、その家について分かる何もないんです。しかも次見ますと、父親ベイリの名前からホセアが属していた部族の知ること、部族を知ることはできない。どういう意味か皆さん、イスラエルは12部族がありますよね。12部族があるんですけれども、で大体名前が出てきたらですね、聖書には、あと聖書他にも記録がちゃんとあるわけですから、ケースがあるわけなんです。ですからその大体の時代のところを見て、その時代のこの名前って見つけたら、どの部族の人なのか、どういう家系の人なのか大体わかるんです。ケースがあるわけですから、その部族ごとに。でもベイリって、父親がベイリだっていう紹介をしてるんですけれども、この名前から彼の部族家系を知ることはできないって、なぜか、で非常に限られた情報なんです、ホセアについては。でホセアの後日談、または彼の最後にまつわる出来事については全く不明。このホセア書の最初の1、2、3、まあ4章ぐらいまで、ホセアにまつわる話なんですけれども、でもその後のことだとか、彼の人生どうなったのかとか、そういうのについては全く不明だ。ただしホセアが北王朝イスラエルに住み、使命を継続したことは本書の内容から証明できる。北王国イスラエルに住んでいて、彼の使命を、働きを続けたっていうことだけは分かっています。でいろんなことが不明なんです、彼については。じゃあ次、歴史的背景のところ見てください。ホセア記が書かれた歴史的背景です。じゃあ一つずつ見ていきましょう。すいません皆さん、紙をですね、私いつもおちょくちょいでまた小さい紙になってしまって、さらに字も小さくなってしまったんですけれど、申し訳ないですホセアが予言活動をしていた頃の時代は次の通りである。まあ一応3個まで載せときました。みんなユダ王国たち、ユダ王国での、まあ、ホセア活動した期間のユダの王様はウジア、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤまででした。でその時の北イスラエルの王様はヤラベアム2世っていうことなんです。で主にこのヤラベアム2世の時代、彼北イスラエルにいたわけですからっていうことですね。でホセアは紀元前753年以前に活動を開始したはずで、 紀元前729年以降まで以後まで活動を続けたに違いない、まあ、これも参考まで皆さん、まあ紀元前720年、まあ、そのあたりでですね、753年から、まあ、活動をその前からもしていたということですね。じゃあ次、彼はホセはイスラエル史上最も暗黒が濃い時代、すなわちイスラエルがアッスリアに占領される直前の頃に生存していた。イスラエルが先に滅びるんですよね、アッスリアによって。でその直前の時代に活動した預言者だ。とても厳しい時代なんですね。でホセア書はこの事件について言及していないので、北王朝の最終的滅亡の前に書かれたと考えられる、ですから、北イスラエル王国がアスリアによって滅亡したっていうのは非常に大きな出来事ですよね。でその後に書いたとすれば必ずそれについて書いたはずなんです。でもそれについては何も書いてないっていうことは、滅亡する前に書いたと思われるっていうことですね。じゃあ次見ましょう。じゃあ6番スライドです。6番、ヤラベアム2世のもと、外見上イスラエルはダビデとソロモン以後の時代で最も繁栄しているようであった。このヤラベアム2世の時代は非常にイスラエルが繁栄していた時代だったんです。で北王朝の領土は初期の王たちの時代とほぼ同様に拡張していた。まあいろいろ侵略されたりしてて領土がこう減ったりをしてたんですけれども、でもヤラベアム2世の時代、もう初めて最初の時代とほぼ同じ領土を持っていた、強かったということなんです。繁栄していたということなんです。しかしながらこの外見上の繁栄は民衆のより深い道徳的霊的水何でしたっけ水何て読むんでしたっけ水尾でしたっけ、そうだ、追尾を露呈しただけであった。自分で書いてすみませんね。政治的無政府無秩序が当時の風潮であった。うん、だから外見上は非常に繁栄していたんですけれども、でも動的的霊的には非常にそう衰退していた、弱かった。でその結果政治的無政府無秩序が当時の風潮であった。でなんでかっていうと暗殺による政権交代が繰り返された。うん、このような恥ずべき無政府状態にヤラベアム2世の治世が続いたということなんです。で彼だけがホセア書に言及されていて、彼の後継者らは割愛されている、されていないということだったんです。すみません、もう一回確認しますこれ。もしかしたらヤラベアムの後に預言者は南王朝ユダへ行ったのかもしれないっていうことなんです。うん、ですからその時代非常に厳しかったんですね。うん、上の指導者たちは権力争いばっかりしていて、もう全く民衆のケアはできてないわけなんです。ですからどうなりますか、もう上からのそのコントロールがないので 無秩序 もう無政府状態だと同じだっていうことですね。じゃあ次、ホセアはヤラベアム一世が打ち立てた孔子崇拝をイスラエルの悪の元凶として繰り返し述べている。ああ、孔子崇拝をしていたんです、この時代。7番のものですね。で、おそらくこの孔子崇拝は後にバールとアシタロテに捧げられた礼拝、よりそやで非人道的崇拝への門戸を開いた。これらの偶像礼拝では幼児の生贄や筆舌に尽くしがたい公職といった衝撃的な冒涜が行われていた。本当にですね、もう説明できないほど本当にひどかったんです。孔子崇拝を通してこのバールとアシュタロテに捧げられた礼拝よりそやで崇拝への門戸を開いたということは何かというこの、バールとアシュタロテについての礼拝はどういう礼拝かというとですね、この像がどのように立っているかというとですね、腕をこういうふうにして立っているんです、像が。で、青銅やその金属で作られているので像がですね、どうなっているかというと下から火を焚くんです。それとこれが熱くなってきますよね、像がもう赤くなるぐらいもするんです。で、その上に子供たちをこのように寄せるとか、そうやって捧げる。で、その人が子供が燃えるその匂いとかその叫び声とかをこの神たちが喜ぶって思っていたんですよ。うん、本当にひどいですね。自分の子供とかを捧げるわけなんですよ、そうやって。で、しかも、性的に公職的な性的な乱れ もうひどかったんです、この時代は。うん、で、皆さん、多くの宗教で女神ってあるんじゃないですか。女神はですね、実はそういう性的象徴なんですよ。うん、例えばギリシャのアプロディテ神殿とかあるじゃないですか。で、そこに女祭司たちがいるんです。女祭司たちは何をするか、売春なんです、そこでは。うん、その女祭司たちと性的関係を持つことによって祝福されるとか、そのように思っていたんです。うん、女神文化は大体そういうものなんです。だから、そういう乱れもあった。もう本当にひどい時代だったんですね。じゃあ次、ホセアはこのような悪の種がまかれて実を結んだ時代に生存した。うん、被造物崇拝が創造主の崇拝にとって変わったということなんです。神の戒めは守られなかった。不正直と相互不信、神と人への欺瞞が蔓延した。次、歪められた正義感は普通で貧しい者は虐げられた。会員が宗教に取り入れられた。先のように女神のようなものです。社会の全階級が堕落し、冒涜と会議が王宮を特徴づけていた。偶像崇拝に全く献身した祭司らは罪を犯すことで民衆に加わり、全地を覆っていた腐敗に腐敗を加えた。うん、皆さん、宗教が堕落すると大体こういうものを宗教に取り入れるんです。会議とか人の欲望を表す宗教になってしまうんです。うん、例えば、 日本だけじゃないんですけど、例えばです、まあ、分かりやすい例として、私北浦で働いてた時に近くに筑波山があるんですね。で筑波山のことを聞いたら、こう頂点が2つあるんですね。山2つが筑波山になってるんですけれども、一つは女山男山ってなってて、でそこでやっぱり性的交わりがあったっていうんですよね。うん、そういうものだから世界的にそういうのがあるんですよ、やっぱり歴史を見てみますと。うん、でそれは神様非常に忌み嫌うものだった、偶像恋愛によって。次、北王国におけるあふれるほどの罪に対してホセオは嫌責と非難、また訴えの堤防を築いたが、ホセアの訴えは聞かれなかった、うん、悔い改めず変わろうとしない国民はその反逆の道を歩み続け、アスリアという残虐な国の捕虜として連れ去られた。ホセアはイスラエル王国のために最後のメッセージを託されていた。まあ、ですから要するに彼は終末時代の預言者のようなものなんですね。今日の私たちに非常に大切なメッセージなんです。でホセア書をですね、皆さんぜひぜひ深く読んでいただきたいと思うんです。でここでですね、小預言書についてですね、少しまとめておきたいと思います。旧約の最後の部分には12の預言、小預言書があると。何がありますか皆さん。ホセア書から見ていきますと、ホセア書、次は、はい、ヨエル書、アモス書、オバデア書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファニア書、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書、この12の書物を小預言書と言います。この12、最後から遡って12個数えてもいいですね。ホセアから最後までマラキまで12章、12の書物が小預言書と言われています。で小預言者で英語では何ていうか、マイナーって言うんです。マイナープロフェッツって言うんですけれども、という用語は5世紀に教父アウグスティヌスが作った、うん、っていうことなんです。この用語は5世紀に作られたんですね。5世紀で、ヘブル人は12の小預言書を12人の書と呼んでいて、紀元前425年頃エズラがこのように分類し修正したように見える、うん、これは正確な年代順ではなく、イスラエルとユダのバビロン捕囚事件を中心に神様との契約関係というテーマに関連付けて分類したものだと言える。まあ要するにホセアからマラキまで年代順に集められたわけではないっていうことなんです。時代はバラバラです。ただメッセージ、そのテーマを関連付けてエズラがおそらくこのようにまとめたというふうに言われています。でその最初の本であるホセア書は神様の品性の核心である愛をテーマに12人の書を開いているということですね。ホセア書の中心内容は神の愛なんです。でこのように見ておきましょう。じゃあ皆さん10番のスライドですね。北王国イスラエルのバビロン捕囚前の預言者たち、だから、あ、すいません、これバビロン捕囚じゃないですね。ああ、すいません、合ってます。バビロン捕囚、つまり ユダまで全部滅亡する前に北王国イスラエルにおける、まあ、預言者たちだって言ったんですね。じゃあホセア、ヨエル、アモス、オバディア、ヨナ、ミカ、バビロン捕囚前の、預言者たちです。でホセアは神様の愛について、ヨエルは神様の裁きについて、アモスは神様の義について、オバデアは神様の、これ皆さん読めますか？私も調べましたで、あの簡単な単語にまとめるためにこういう言葉を使ったんですけれども、報酬と読みます、うん、この酬は何の字ですか？アダって言うんだそうです。アダ、敵、うん、だから敵に対しての報いって意味なんです。
初めて
見ました。一応日本でも使ってる漢字だそうです。
アダ、
アダです。そうです、アダです。敵っていう意味ね、うんうん、私初めて知りました。はい、敵、アダに対して、神様からのアダに対しての報いって意味なんですね。で次、ヨナ書は神様の慈悲で、ミカは神様の許し。っていうことですね。で、それぞれ契約のメッセージを、まあ、メッセージを見てみますと、ユダとかイスラエルとか行ったり来たりします。うん、ですから全部北イスラエルで活動したっていうものではないんですね。まあ、おそらく出身だと思います。出身で、南王国ユダのバビロン捕囚前の預言者たち、すいません、もう一回確認しますけれど、これ終わってからちょっと確認しましょうね、これもしかしたらアスリア捕囚前だと、アスリアによる滅亡の前かもしれません。後で終わってから確認します。すみません。じゃあ南王国バビロン捕囚前の預言者たちは誰か。ナホーム、ハバクク、ゼパニアがいる。で、それぞれ神様の嫉妬、神様の神聖さ、神様の怒りについて語ります。うん、で、最後にですね、バビロン捕囚後です。あと見てみますと、ハガイ、ゼカリア、マラキがいる。で、それぞれ神様の栄光について、で、神様の救いについて、で、神様の偉大さについて語ります。で、特にハガイなんかはですね、この3人はですね、まあ捕囚後ですけれども、イスラエルが戻ってきて、エルサレムに戻ってきて、エルサレムと神殿を建て直す時の預言者たちなんですね、この人たちは。で、次見ましょう。すいません、ちょっと細かくて申し訳ないんですけれども、13番ですね、ホセア書の概要を見てみますとですね、全部で14章までになっています、うん、で、最初ですね、 1章、2章、3章まではホセアとゴメルの話なんです、うん、ゴメルは誰ですか？ホセアの奥さんですね。ホセアとゴメルの話で、不正な妻と真実な夫がテーマなんです。で、ホセアの個人的な経験ですよね、うん、これはですね。で、どういう話ですか？奥さんゴメルが逃げるんですよね。逃げて姦淫を行って、でもこのユダヤ人たちの律法によるとどうなるんですか？ 官位を行った者はどうなるんですか。殺される、石打ち、石打たれて殺されるべきなんです。でもホセアに神様は何ておっしゃるんですか。彼女を連れてきなさい、許しなさい、って言うんですよね。で次4章からまた見てみますと、4章から最後の14章までは見てみますと、例えば4章から10章まではじゃあホセアとゴメルの関係に例えてイスラエルの霊的官員と罪についています。でその中でこの4,5,6,7,8,9,10章まで7つありますけれども、ここで彼らの大きな7つの罪を取り扱っているんです、うん、で神様の愛の招きが最後、あるんですね。ですから皆さんこういう構図なんです。最初 1,2,3 でホセアとゴメルの関係をまず見せてくれるわけなんです。でホセアはとても真実な夫なんです。でもその妻ゴメルはどうなんですか。不正で官位を行う裏切り者なんです。死ぬべき者なんですよね、うん、彼らの律法によりますとね。でもその関係を神様とイスラエルの関係に例えているわけなんですね、うん、でイスラエルは霊的官位と罪を行っている。でそれに対して神様は彼らを諦めず彼らとの関係を回復しようと愛の招きのメッセージを語れるわけなんですね。ですから不正な妻と真実な夫に例えて不正なイスラエルと真実な神様を語っているわけなんです。ですから最初の3章が個人的な話であればその後は民族的話であるっていうことなんですね。これがホセア書全体の概要です。わかりやすいですね。皆さんぜひ読んでみてください。面白いです。で神様の愛がどれほど本当に、大きいものなのか、どれほど私たちのことを愛しておられるのかよくわかるですね。愛の預言者ホセア書をじゃあ見ていきましょう。メッセージです。物質的繁栄と精神的安楽はいつも霊的腐敗を呼び起こす、うん、安全だ平安だって言ってると必ず霊的腐敗が来るんですね。ヤロボアム2世の治世によって迎えた黄金時代は衰退し、イスラエルには闇が迫ってきた。ヤロボアム2世の死後6人の王が即位したが、20年内に4人が暗殺され、結局はアッスリアの捕虜となる悲劇的な終わりを迎えた。非常に混乱していました、うん、権力の中心である指導層の腐敗は民の堕落と霊的疲弊につながり、罪が蔓延した。偽りと殺人、盗み、姦淫、偽りの誓い、詐欺、酔っ払い、偶像礼拝などによって希望がなかった。これが全部ホセア書の中に指摘されている罪なんです。皆さん、偽りと殺人、盗み、姦淫、偽りの誓い、詐欺、酔っ払い、偶像礼拝、本当に混乱している時代ですね。次15番のスライドですね。15番、メッセンジャー。メッセンジャーって誰のことですか。ホセアですね。 ホセアの個人的な経験と人生の状況が彼のメッセージの性格を決定する。そうですね、ホセアの個人的な経験がそのホセア書全体のメッセージを決定しています。放蕩な妻1章から3章と放蕩な国4章から14章への痛烈な叱責はいつの間にか涙ながらの愛の告白となっている、そうですね、彼女のことをその放蕩な妻のこと、その国のこと、その不正を行ったことによってもうその関係を切ろうとしたら叱る必要がありますか？ありません。関係を切って彼女が死のうが生きようが関係しなければいいんです。でもそれを叱責しているっていうのはなんとかその関係を取り戻したい、戻ってきてほしいという愛の告白であるっていうことなんですね。次、ホセアは破綻した家庭と将来のない子供たち、神様が彼らの子供たちの名前をこのように付けさせたんですね。一人目はエズレルっていうんです。その意味は何か、神が散らすっていう意味なんです。ロアンミ、その意味は何か、我が民ではないっていう意味なんです。3番目はロルハマっていうんです。その意味は慈悲がない、つまりその、その子供たちの名前を通しての神様のメッセージは何ですか？あなたたちは散らされる、それによってあなたたちはもう私の民ではない、よってあなたたちは慈悲がない、あなたたちのための慈悲はないっていう意味なんですけれども、しかしそれは神様本当にそうするっていう意味なんですか？違うんですね、で個性は傷ついた愛のゆえに泣き叫び、イスラエルへの神様の愛と心を深く理解するようになる。でホセアはこういう個人的な経験を通して神様がイスラエルに対してどのような思いを持っていらっしゃるか、どんなにイスラエルのことを愛しておられるかを深く理解するようになるんです。もし神様本当に彼らを散らし、もう彼らとの関係を否定して彼らのための慈悲を持っていらっしゃらないんだったら、もう本当に裁くだけでよかったはずなんです。でも警告なさってるわけなんですね。なんでその関係を取り戻したいから、次、カインは結婚関係を破滅へ導く致命的な害悪である。致命的ですよね、本当に。この罪は石に打たれる、他のすべての罪は許すとも、愛を裏切った罪には恐ろしい報いが伴われるっていうことなんです。つまりこの、モーセに与えられた神様の律法をよく見てみますと、カインを行った者は必ず石で打ち殺すべきだっておっしゃったんです、神様。でその理由は何か、すべての罪は許すことができようとも、愛を裏切った罪、カインを行うことによって愛を裏切った罪は一番恐ろしい報いが伴われるっていう意味なんです、その関係を破る、愛の関係を破るっていう罪は恐ろしい報いが伴われる、死ぬべきだ、それほど相手を傷つけているという意味なんです。 で私たちの罪がそういう罪なんですよね、うん、神様との関係を破ってしまった、神様の愛を裏切ってしまったのが私たちの罪なんです。私たちの罪の本質はそれなんです。いろんな罪を犯しますけれども、でもその罪の本質は何か、神様の愛を裏切るっていうことなんです。ですから私たちは死ぬべき運命なんです。神様はイスラエルを無条件に愛された、すべてを犠牲にしてすべてを与えられた。それにもかかわらず彼らはその大きい愛に背き、他の神々と姦淫した。つまりこれが霊的姦淫なんです。神様は全ての犠牲を払って全てを私たち愛する者のために与えられたんですよね。今日の私たちには何を与えてくださったんですか。ご自分の命を、それ以上のものを与えることができますか。皆さんできませんね。命を与える、でもその愛に背いた。そして他の神々と姦淫する。だから神様にとっては偶像礼拝は単なる罪じゃなくて裏切りなんですよ。神の愛に対して姦淫なんです。自分の妻が他の者と姦淫を行っているということなんです。神様にとっては。で、ホセア書の11章の1節から4節を読んでみましょう。このように書いてあります。私はイスラエルのお供え行く時これを愛した。私は我が子をエジプトから呼び出した。私が呼ばわるに従って彼らはいよいよ私から遠ざかり、もろもろのバールに犠牲を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。私はエフライムに歩むことを教え、彼らを私の腕に抱いた。しかし彼らは私に癒されたことを知らなかった。私は憐れみの網、すなわち愛の紐で彼らを導いた。私は彼らに対しては顎から首輝きを外す者のようになり、かがんで彼らに食物を与えた。神様が私たちのことをどれほど憐れんでいらっしゃるか、愛していらっしゃるかっていうのを言っているわけなんですね。で、次見ましょう。18番、神様はイスラエルの霊的姦淫によって苦しまれるんです。だからホセアと同じように、皆さん私たちはどうでしょうか。霊的に私たちは神様だけを愛していると言えますか。そうではないかもしれない。あからさまになんか他の神に仕えたりはしないと思うんですけれども、でも今日この時代においての神は何ですか。お金だとか、そういうものが私たちの神なんですね。で、そういうものが私たちの霊的姦淫なんですね。で、イザヤ書の42章の14節にこういう言葉があるんです。私は久しく声を出さず黙して己を抑えていた。今私は子を産もうとする女のように叫ぶ。私の息は切れかつあえぐ。で、神様は苦しまれてるっていう意味なんです。これは 今までもうそういう、もうあなた方が私以外のものを愛して関与を行っていることに対して私はもう自分黙して己を抑えていたんだけれども、もう耐えられない、苦しくてこう産もうとする女のように私は叫ぶと、息が切れるほどあえぐと、神様の苦しみをこのように表現されている。神様の、これ神様の言葉なんです。神様、私も苦しくてそのように私は叫んでいる、叫ばれるんですね。神様苦しくて、その愛が裏切られたことで神様は泣き叫ぶ。しかし愛するイスラエルを諦めずに言われる、このホセア書の11章の8節を読んでみましょう。エフライムよ、どうしてあなたを捨てることができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができようか。どうしてあなたをアデマのようにすることができようか。どうしてあなたをゼボイムのように扱うことができようか。私の心は私のうちに変わり、私の憐れみはことごとく燃え起こっている。皆さん、こういうふうにおっしゃる神様の心情を想像してみてください。もう本当に苦しくて叫びながら、もう本当にこの関係が、この関係によって苦しむのはもう本当にもう終わりたい、もうなくなってほしい、こういう苦しみはもうなくなってほしい思いながらも、で、人だったらどうなるんですか。もうもし私たちの夫婦関係によってこういうことがあったので、もういい加減離婚しようかなとか、本当に誰も私のこと非難しない、離婚しても神様だってそうだったんです。でも諦めないんです。神様なんておっしゃるんですか。どうしてあなたを捨てることができようか。それにもかかわらず、関与を行っている、霊的関与を行っているイスラエルに対して、今日の私に対して、神様、どうしてあなたを捨てることができようか、おっしゃる神様なんです。19番スライドですね。すみません、さらに小さくて申し訳ないんですけど、神様はその愛によってイスラエルを憐れむ、最初そうだったんですね。ホセアの子供たちの名前そうだったんですよね。もう神様も思ったわけなんです。もうあなたたちをアッシリアの手に渡す、もうあなたたちには、もうあなたたちは私の民ではない。でも神様は結局おっしゃるんです。どうしてあなたを捨てることができようかと。その愛の家にイスラエルは憐まれる。そして再びイスラエルと結婚すると言われる、ホセアと同じように。で、何があっても愛し永遠の夫になると約束されるんですね。それにもかかわらず、で、ホセア書の2章の19節20節こうおっしゃるんです。また私は永遠にあなたと契りを結ぶ、すなわち正義と公平と慈しみと憐れみと思って契りを結ぶ、私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ、そしてあなたは主を知るであろう。分かりやすく言えばどういう言葉ですか。あなたが私を裏切って他の男と関与を行ったんだけれども、それの家に私はとても苦しくて、もう叫びながら泣きながら祈ってきたんだけど、でも今私のところに戻ってきたあなたを私は許して、もう一回あなたと結婚しようと、で、そうすることによって、そしてあなたは主を知るである。この表現はどういう意味なんでしょうか。 そしたら私のことを、私の愛を少しは分かってくれるかなという意味なんですね。で、ホサヤ書14章の4節はこう書いてあります。私は彼らの背きを癒し喜んでこれを愛する。いや、なんと深い愛なんでしょうか。喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからである。いや、まあこう言っちゃちょっと恐れ入りますけれども、神様バカみたいです本当に。そうじゃないですか。今までもう本当に苦しんでいらしたんですよ。でも戻ってきたらまた喜んでいらっしゃるんです。ボロボロなのに私は喜んで笑っていらっしゃるんですよ。もう私に怒りはないって神様、もうそんな彼のために苦しみ怒っていった感情など私たちを見るだけでも忘れてしまったの。そういう神様なんです、私たちの神様は。親バカですね本当に、ね。さらにホセア書2章の16節こう言います。主は言われる、その日には私は あなたは私を我が夫と呼び、もはや我がバールとは呼ばない。私は私たちの神様を我が夫と呼びたいと思います。じゃあ最後のところですね。人は好きな相手を愛するが、神様は愛するものを創造される。これ中複した意味があります。これどういう意味なんでしょう。愛するものを創造する、その文字通り神様は私たちを創造なさったんですよね、でも他の意味として私たちは好きな相手を愛するんです。でも神様は何か愛を創造する、とてもその人を愛することはできない。何回も神を裏切って、その愛を裏切って神様を苦しませ、そういう相手を私たちは愛することができますか？できません。絶対できません、ちょっと私が作った料理に文句言っただけで愛せないのにね。神様はその愛を創造する、もう不可能なその愛を創造する方なんです。不可能な愛をする者だけが真の愛を知ることができる。イエス様もおっしゃるんですよね。あなたを愛する人を愛したところで何の報いがあるだろうか。私はそのように愛すべきなんです。不可能な愛をすべきなんです。不可能な愛ですから私たちの力ではできません、私たちの感情によって誰かを愛することはできません。神の教えに従って愛するのです。そうしたものだけが真の愛が何かが分かる。私が何かこう聖書を読んで私の心を一生懸命耕せば、私も誰も愛する人間になるかな。勘違いですできません。常に神様に頼るべきです。 このような愛だけがイスラエルをその希望のない霊的堕落から回復させることができる。この愛を拒むのは最も恐ろしい罪である。皆さん、私たちへの神様の愛に私たちも応えたいと思います。今改めて、もし私たちが自分の思いだけで信仰したいのであれば、悔い改めて神の愛に応えましょう。自分がどれほど真面目であるかはあんまり関係がありません神の愛に応えればいいんです。神の前にいればいいんです。そうなると神様はバカみたいに全てを忘れて喜んでくださるんです。なんと、それが私たちの神様なんです。その計り知れない愛に私たちも応えていくことができたらと、そのように思います。じゃあそれではですね、今日はここまでにしたいと思います。で、一言お祈りをさせていただきますね。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの前に多くの勧誘を行ってきた汚れた罪人ですけれども、あなたの愛を裏切って他のものを愛してきた弱い罪人ですけれども、私たちの存在を喜び愛しておられることを感謝いたします。あなたの愛に感謝してあなたについていきたいと思います。どうか神様、私たちを許し受け入れ、また私たちも主に従うことができるようにしてください。自分を見ますと恥ずかしくてあなたに従うことはできませんけれども、しかしあなたの愛によってあなたのその喜ばれる笑顔を見て、私たちはあなたのところにとどまりたいと思います。どうか私たちを導いてください。私たちのあなたへの思いをまた守ってくださいますように、感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。